ヘブルの手紙13章をお開きください。この手紙のユダヤ人たちは福音を聞いたにもかかわらず神の恵みから離れて古い契約すなわち立法に逆戻りしようとしていました。それで前回の箇所で著者は古い契約と新しい契約すなわち立法と恵みを比較しました。で、立法はシナイ山でモーセを通してイスラエルのために与えられました。立法が与えられた時人々はその光景を見て恐れました。モーセも恐れ震えるほどでした。しかし私たちが近づいているのはそのような恐ろしいところではなく神の恵みの御座です。で、シナイ山は立法の象徴でしたが対照的に、シオンの山は恵みの象徴でした。恵みはキリストによって与えられ神は私たちを愛して一人子をお遣わしになりました。そして私たちの罪の身代わりとしてイエス様が十字架で死んでくださりそのイエスキリストを信じる者は永遠の命を持つわけです。私たちはこの方を信じて全ての罪が許されて神との平和をすでに得てます。そして神の平安を受けて喜び希望が与えられました。私たちの希望はゴールは天の御国であるわけですね。そこに向かって私たちは走りそこに近づいているわけです。で、天の御国においては無数の御使いたちが大祝会を持ってます。喜んでいるわけですね。そして新約時代の教会すべてのクリスチャンたちまた旧約時代のすべての生徒たちがいます。万民の審判者である神がおられ私たちの救い主であり仲介者であるイエス様がおられます。イエス様の流されたたっとい血によって私たちは共に神の国の相続者となったわけですね。で、このすべてのことは神の恵みによるものでした。で、今日の箇所で著者はこの神の愛神の恵みを知った者は、どのような態度で、生きるべきか、それを他の人に対してそして自分自身とどのように向き合うのか、そのことを今日の箇所で実際的な勧めをしています。一緒に学んでいきます。13章のまず1節から3節をご一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。ここで神の愛神の恵みを知った者がどのような態度で他の人と関わるべきか、3つのことを勧めています。第一に兄弟愛をいつも持っていなさいと勧めています。愛することは聖書が最も大切なこととして教えていることです。ある時一人の律法の専門家がイエス様を試そうとしてこう質問しました。律法の中で大切な戒めはどれですか。その時にイエス様がお答えになったのが、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。マタイの22章の34節から40節です。このように神を愛することまた隣人を愛すること、これが聖書全体が教えていることなんです。愛するということですね。しかしキリストを信じるまではこの聖書が教える本当の愛っていうのは私たちは行うことはできません。神を愛するなんて頭にないわけです。神がいるのかいないのかわからないし神を 無視するし、むしろいたら困るな、悪いことできないからな、そのように私たちは思ってたわけです。で、神に積極的に敵対する人もいるわけで、まあ自分勝手な道をみな進むわけです。自分の人生なんだから、自分が好きにやって何が悪いんだって、これが神を知らない時の生き方ですね。また隣人を愛することも本当の意味ではできないわけですね。自己中心で利己的、打算的、いつも計算が入るわけです。そのような愛しか私たち生まれつきのものにはないわけですね。しかし福音を聞いて神の愛、神の恵みを知って、そしてイエス・キリストを救い主と信じた者は変えられるわけです。なぜならその人は神によって新しく生まれるからですね。私たちは二度の誕生が必要であると聖書は教えています。一つは肉体の誕生、これが人ですね。でも肉体だけでは神の国に入れないわけで、新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとイエス様はおっしゃったわけです。イエス・キリストを信じることによって私たちは御霊によって新しく生まれ変わったわけです。神の愛が、本物の愛が私たちの内側に注がれるわけです。本来は私たちが全く持ってない愛が注がれて、そして神は私たちに注ぐだけではなくて、私たちが愛することができるように、その力も神は与えてくださるわけですね。ですから聖書はいろいろな勧めをしてますが、キリストを信じるまで全く無理なんですよね。ただの理想でしかないわけで、確かにそれは分かると、でもそれはできないわけです。聖書が勧めをしているのはキリストを信じた人に対してなんです。ですからこの13章ではその勧めをしている。今までずっと教えをするわけですよね。で、教えをして、でそれが分かった時点でこうしなさいっていう、これが13章なんです。ですからこの13章全体は私たちに実際的な教えをしていくわけで、信じた人たちに対してなんです。でキリストを信じるまでは良いこととは分かっててもそれをする力がないわけです。また悪いこととは分かってて、これはしちゃダメだ、やめないといけない、でもそれをやめる力がないわけで、惨めになるわけですね。で、以前こういう質問をする人がいました。私はもう聖書を聞いてて、イエス様信じてるし、信じたいし、で洗礼も受けたいと思ってるんですけど、タバコを吸ってるんですが、お酒も大好きなんですが、それやめないとクリスチャンになれないんですか、洗礼受けられないんですか、皆さん何て答えますか。私は、いいえ大丈夫ですよ、信じることが先なんです。だから変わりたくても変われないわけで、まず信じることが大切なんですよ。どうぞ信じてください、で一緒に信じる祈り、確認をして信じたわけで、で救われるためにはキリストを信じるだけなんです。そしてその方に言ったことは、悪い習慣やめたければそれがやめられる力を神様与えてください、そのようにお祈りしてください。で、まあ、その方は葛藤し続けながらも、まあ、今ではその悪い習慣をやめたそうなんです。神は私たちを罪から救い出します。で、悪い習慣を断ち切るだけではなくして、私たちに力を与えて、今度は良い実も結ばせてくださるわけですね。で、キリストを信じた者の結ぶ実は愛です。キリストを信じたとき、私たちは皆神の子にされました。その神の子になった証拠は何なのか、それは実がついてくるわけです。今まで神を愛することができなかった人が神を愛するようになるわけですね。そしてもう一つは、ちょっとここ開きましょうか。第一ヨハネの5章開きます。左側を開いてください。第一ヨハネ、私の聖書では470ページです。このように書かれてますね。5章の1節、 一緒に朗読します。5の1ですね、はい、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。イエス様がキリスト救い主であると信じる者は誰でも神によって生まれたものです。キリストを信じた者は神によって私たちは皆生まれた。で、産んでくださった方を愛する者は、神を愛する者は誰でもその方によって神によって生まれたものをも愛します。ですから神を愛し、そしてもう一つはこの神を信じている、いわゆる兄弟愛ですね、信仰の仲間を愛するかどうかによってその証拠がわかるという。で、互いに愛し合うことはイエス様がこれ初めから弟子たちに教えられたことですよね。ヨハネの13章でイエス様は有名なところですね、あなた方に新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、イエス様は命を懸けて愛されたわけで、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、もし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを何と言われました、全ての人が認めるのですと言われた。ですからキリストを信じた者の特徴は神を愛し、神を信じている、いわゆる信仰の仲間、兄弟愛がそこにあるということ。そしてイエス様は言葉だけではなく行いで愛することがどういうことなのかを模範を示されたからでした。ご自分の愛を全ての人に示すと同時に、最後の晩餐の席ではヨハネの13章には、主はご自分のものを、このご自分の愛を残るところなく弟子たちに示された方って書かれている。ご自分の愛を残るところなく弟子たちに示された、これが私たちの主なんです。で、彼らは主の愛を残るところなく受けるわけですけれども、しかし弟子たちは最後の最後まで、いわゆる最後の晩餐の席まで、誰が一番偉いのか、男の世界ですよね、そのように彼らは争っている時にイエス様は黙って立ち上がって彼らの足を洗われて彼らの足を拭いたと書かれています。で、当時足を洗うのは、これは奴隷の中でも一番低い奴隷の仕事であった。イエス様はそのように弟子たちの足を洗われ、それから彼らにこう言われるんですね、私があなた方に何をしたか分かりますか、主である、この私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのですと言われた。イエス様は教える言葉だけではなくして行いで模範を示された。愛することがどういうことなのか、兄弟を信仰の仲間を愛することがどういうことなのか、主は降りて来られて、へり下って弟子たちの足を洗う、彼らに仕えた。それは私たちも同じように仕え合うためであるということですね。で、このことはローマの12章にも書かれてます。ちょっと開ける方は開きましょうか。ローマの12章の10節、今のところから右側ですね、パウロによって書かれた手紙です。12章の10節にはこう書かれています。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、一緒に読みましょうか、ここ、はい、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持ってって書かれています。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。もうこの言葉を実行するだけでどんなに難しい人とでもうまく平和にやれます。あの人はねって見下してしまうと私たちは関係づくりは難しいです。家庭においても職場においても友達関係でもそうですね。尊敬する心がないとその人の言うことを聞かないですよ。聞こうと思わない。でも尊敬してるんであれば喜んで聞いて喜んで従っていくわけで、 尊敬するということですね。そして自分よりあの人が勝っている、優れている、もうそのような気持ちで生きるととても楽だと思うんですよね。あの人の方が優れているから、私たちはそのような態度でいつもいたいわけで、この兄弟愛にはそれがとても大切である、ね、さあここで戻りますが、著者は兄弟愛をいつも持っていなさいと勧めているわけです。時々持ちなさいとは言わずに、たまにではなくいつもっていうこと、続けてっていうことですね。以前も愛していたけれども今はもう愛さないっていうことではなく、いつも続けて愛を示すっていう。なぜなら神の愛は私たちに対して時々ではないわけです。いつも続けて神は私たちを御霊によって愛を注ぎ続けておられるわけで、ですから信じた時だけ私たちは神の愛が注がれているのではなく、神は日々私たちに新しい恵みを、神の愛を注いでくださっているわけですから、その愛を受けた者として私たちはその愛を持って周りの人たちにその愛を示していく。ですから愛っていうのはもう私はこれで十分、みんなにやったからこれでも十分だってことはないわけで、一生私たちはその愛するっていうことを学び続ける必要があるわけですよね。イエス様はご自分の命を与えるほどに私たちを愛してくださった。このキリストの愛に私たちは一生学び続ける必要があります。第2に2節で、旅人をもてなすことを忘れてはいけませんと勧めています。兄弟愛の具体的な実践の一つは人をもてなすことです。で、ここである人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしたっていうのは、まあ、アブラハムのことを思い起こさせますよね。彼は人をもてなすっていうことでの良い模範でもありました。で、ある暑い日、アブラハムは天幕の入り口に座って休んでいました。で、彼がふと目を上げると、3人の人が遠くに立っているのを彼は見て、すぐに走っていってですね、彼らを迎えるわけです。そして彼らにこう言うんですね、ご主人、お気に召すならどうか私のしもべのところを素通りなさらないでください。休んでいってください。もう暑いでしょうから、どうぞ少しばかりのお水を持ってこさせますから、それで足を洗ってこの木陰でどうぞ休んでください。うん、それと水だけではなくして、お腹も空いたでしょうから食べ物も持ってまいりますので、それを食べてどうぞ元気を取り戻してください。それからでも遅くないじゃないですか。それから旅を過ぎたらよろしいじゃないですか。せっかく、しもべのところ来られたんですから、どうぞ、お通りに、そのままお通りにならないでゆっくり休んでください。で、3人の人たちは彼の申し出を快く受け入れて休むわけです。そこで聖書はアブラハムは急いでって書いてあります。創世記の18章のこの記事なんですけどね、彼は急いで妻のサラで、この時アブラハムいくつだったのかなって言って、彼は99歳だった。99歳のおじいさんが旅人をもてなすために急いで妻のサラ、まあ、妻も結局10歳年で89ですから、で彼女のところ行って、パン菓子を焼いてくれ、早く焼いてくれ、20リットルのって書いてありますけど、小麦粉をこねて、もう手作りです。もう3人もてなすのにすごい量のものを彼は作ってもてなしておくれっていう。で、それから牛舎の方に行って、柔らくて美味しそうな子牛を取ったって書いてあります。で、それを若い人たちに料理をさせて、それからチーズとミルクと先ほどの子牛を振ったものをローソビーフにしたんでしょうかね。それと妻のサラの焼いたパンをフレッシュのベーカリーそこに持ってきて、彼らに直接彼は給仕したって書いてある。誰かにさせたのではなくして、自分でその人たちに仕えていく。こうして3人の旅人はごちそうを食べましたって書かれてるんですね。アブラハムは知らずに、実へとその3人は見つかりであったと書かれてますけど、知らずに彼をもてなしたという。 そのうちの一人は受肉前のイエス様だったと言われています。イエス様がこの地上に来られる前に何度か旧約聖書には現れるわけですけれども、そのイエス様だったと思われているわけですね。信仰の仲間をもてなすこと、親切にすることはイエス様にしたことと同じことです。私たちのまあ教会にも旅人とは言いませんけれども、まあ、毎週のように新しい方が訪ねてこられます。で、皆さんよく家族の方や友人の方を教会に誘ってくださるわけですが、まあ、先週も4人の方が来られて、今日も来ておられます。本当にようこそいらっしゃいました。で、神様が人々を送ってくださることを本当に感謝ですよね。で、初めて行くところ、初めて来るところっていうのは、まあ、自分が来ていいのかな、で来たけれども行っていいのかなとか、歓迎されているのかなとか、いろんなことを人はまあ不安に思うわけです。でもそんな時に、まあ、ようこそいらっしゃいましたとか、はじめましてとか、私は何々ですとか、まあ、取り留めのない話をするだけでも相手は、うん、とてもこの嬉しく思うわけです。私たちも初めて来るといつもそうですけど、で、皆さんよく声をかけていらっしゃって感謝です。どうぞ今まで通りやそれ以上にさらに声をかけてあげてください。また親切にし、もてなしをどうぞなさってください。で、いつも会っている人と私たち比較的、まあ、声をかけやすいっていうか、親切にしやすいものなんですが、まあ、初対面の人に声をかけるっていうのはなかなかこの勇気がいることであるわけですね。ある人たちにとっては、まあ、難なくできることであっても、まあ、自分の殻をちょっと破らないと、難しい人もいるわけです。私もどっちかといえば、恥ずかしがり屋ですから、声かけるのは苦手なタイプなんですけど、でも主が助けてくださるわけです。で、ここで著者は人をもてなすことを忘れてはいけませんと言っています。忘れないようにもてなすことですね。で、人をもてなすということは私たちのこの愛を実践することであり、この愛がストレッチされて伸ばされていく。神は私たちを愛して私たちに愛を注いでくださいました。でもキリストを信じたから、その愛がいきなり何でしょうかね、この完全な愛の人になるわけ、自動的になっていくわけではないわけですね。私たちの愛っていうのは成長していくわけで、それはちょうど、まあ、筋肉を鍛えている人たちはそれをトレーニングしてストレッチして、痛みながらもそれが伸ばされていくと同じように、私たちのこの兄弟愛っていうのも人をもてなすことによってこの愛がストレッチされる良い機会になるわけです。できる小さな親切から始めてみたいですね。第3に、ここで著者は苦しめられている人々を思いやりなさいと勧めています。で、この手紙の人たちの中には激しい迫害や苦難に遭っている人たちがいました。そして信仰のゆえに牢屋に入れられた人たちもいたわけですね。で、この手紙の人たちは以前はその人たちを、苦しんでいる人たちをよく思いやりを示していたと、この手紙の10章あたりでは書かれてました。以前は彼らはそうであったわけですが、しかし今はその愛も冷めてしまい忘れてしまったわけで、それでここで著者は再びその兄弟に対する思いやりをどうぞ示してください、その心を、あなたのうちにあるその心を忘れてしまっているものをどうぞ思い起こして、兄弟を示してくださいと励ましているわけですね。私たちも以前はよくやっていたけど今は冷めてしまった、あるいはやめてしまった良いことはないでしょうか。自分のこと、家族のこと、それは熱心にするけど他の人になると、それを忘れてしまうというか、気持ちはあるんだけどなかなかそれを示せないでいるというか、でも他の人を思いやることはここでいう兄弟愛を実際的にやっていること。で、これは人にやっていることなんですが、主が喜ばれることで、実を言うとそれは主に対してしていることなんです。マタイの25章でイエス様は一つの例え話をなさるわけですけれども、このようにおっしゃるわけですね。私が空腹の時 あなたは私に食べるものを与えてくれた。私が乾いている時私に飲ませ、私が旅人の時に宿を貸して、私が裸の時着るものがない時にあなたは着るものを与え、私が病気の時に見舞い、私が牢にいる時にあなたは私を訪ねてくれた。するとそのしもべが言うわけですね。主よ、私はいつそのようなことをしたんですか。あなたが空腹の時に、あなたが乾いた時に、あなたが旅人の時に、あなたが着るものがない時に、病気の時に私はいつ見舞ったんですか。牢の時にいつ入ったという、私はいつ訪ねたんですか。主が言われたことは、このような小さなものにしたものは私にしたのですとおっしゃった。信仰の仲間にすることは主に対してしていることと全く同じこと。私たちはイエス様の愛を知ったとき、とてもエキサイトしていると思う。とにかく主のために何かをして、誰かのために何かをしたい。でもだんだん時間が経ってくるとマンネリ化してしまうっていうか、初めの愛を忘れてしまうっていう。私たちはいつも主を知った頃の、あの初めの愛を思い起こして良い行いに励みたいですよね。また迫害されている人たち、苦しめられている人たちのために、取りなしの祈りを私たちはするものとさせてもらいましょう。さあ4節、結婚が全ての人に尊べられるようにしなさい。寝床を怪我してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと会員を行う者と裁かれるからです。ここは神の愛、恵みを知った者がどのような態度で自分と向き合うのか、自分と関わるのか。先ほどは他の人との関わりでしたね。良いことをしていくというの。で、ここにおいて悪いことを避けていく話をしていくわけ、自分に対して。で、結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさい。寝床、ベッドを汚してはいけませんっていうのは、これ夫婦以外に性交渉をしてはならないっていうことなんです。結婚は人が罪を犯す前に神によって制定されたものです。なんか人間が考え出したアイデアではなく、この天地を作られた誠の神が人の幸福のために祝福として神ご自身が結婚を制定されたわけです。そして性行為も神がお作りになった良いものなんです。それによって子孫が繁栄し、夫婦の間の楽しみとして神がお与えになった祝福であるわけです。決して恥ずかしいことでも汚らわしいものでもなく、神の祝福であるわけですね。しかしその神の祝福も、もし神が意図したものからずれていく、夫婦以外に関係を持つと、祝福が呪いに、裁きに変わるわけです。ですから聖書はそういうことがないように厳しくそのことを禁じているわけです。ここでいう不貧困っていうのは、性的な全ての罪のことです。婚前交渉、結婚前の交渉を禁じています。同性愛、それも罪です。ポルノも何であれ、夫婦以外の性交渉は全て神の前に罪なんです。で、会員っていうのは、これ結婚した者が妻以外、あるいは夫以外に性交渉を持つ罪のことです。不倫は文化ではありません。神の前に罪なんです。聖書のモラルの基準は高いです。国が違っても、時代が変わっても、その基準は変わらないんです。あの国ではいいけど、この国ではあれで、昔はダメだったけど今はいい、そういうことはないわけです。真理はいつの時代もどこに行っても変わらないわけです。変わると、これ真理ではないわけです。ですから神の道徳の基準、モラルの基準は決して変わらないわけです。国が変わっても時代が変わってでも、この基準は全く変わらない。で、もし性的に堕落していくと、これ個人が破壊していきますね。関係を壊していきます。夫婦の関係が壊れるし、夫婦の関係壊れると子どもたちおかしくなる、家庭がおかしくなってくる。で、地域も社会全体がおかしくなってくる。 日本がおかしいのはそこなんです。ソドムとゴモラの町、そこはホモの町でした。彼らが滅ぼされたのは性的な罪の裁きだった。今の時代はそのソドムとゴモラの町よりも悪がはびこっています。子供たちも雑誌、ネット、あるいは携帯の出会い系サイトなどでもうひどい話たくさん聞いてきます。これ東京だけの話ではなく、私たちが住んでいる沖縄でもつい最近もひどい話がありましたけど、心が汚されてくる子どもたちも、で犯罪が後を絶たないわけですよね。当然心が汚されてくるとそれは間違った行動を起こしていくわけです。祝福が呪いに変わっていくわけで、しかしその原因を作ったのは大人たちである。大人が陰で悪いことをしていながら子どもたちに正しいことをしなさいということは言えないわけで、まあ、私たちがこの地上に生きている間誘惑に合わないということはないわけですね。この地上は誘惑で満ちているわけです。誘惑そのものは罪ではないわけです。誘惑に負けて悪を行うときに罪を犯すわけです。神は私たちがその悪から離れること、そして離れるだけではなくして良いことを追い求めて清く生きることを願っておられるわけです。そのために誘惑が来たらどうするのか、そこから逃げるっていうことなんですね。旧約聖書のヨセフがそうでしたよね。彼は父親から愛されて、でもお兄ちゃんたちがそれを妬むわけですよ。で、妬みによって彼は、穴に落とされて、そしてエジプトに奴隷として彼は売られるわけです。でも主が共にいたので彼は当時の警察署長に気に入られて、そこの、まあ、全ての財産を任せられるぐらいに祝福されるわけです。ところが若い彼にその妻が誘惑してくるわけです。それでも彼はずっとそれを避けていくわけです。でもある日部屋に入ると他の人たちはいなくてその奥さんだけだった。男女が二人でいると危ないですね。彼は賢かったわけです。すぐに彼は逃げるわけですが、でもその人妻を捕まえるわけですね。そして彼の着物を取って、でもそれでも彼はそれを振りほどいて、そこから一目散に逃げるわけですが、でもその結果濡れ衣を着せられて彼は牢屋に入れられるわけです。しかし主が彼と共におられたので、主は彼を助けて不思議な方法で牢屋の中から一夜のうちにエジプトの大臣にまで彼は引き上げられるわけです。ですから誘惑が来たらヨセフのようにそこから一目散に逃げてください。そして逃げるだけではなくて今度は良いものを求めるわけで、清い心で主を求める信仰の仲間と時間を多く過ごすということですね。で、私たちはどうしても付き合う仲間に影響されるわけです。だから付き合う仲間を選ばなければならないわけです。悪い仲間と付き合えば当然そういうところに引っ張られて断れない状況ができてくるわけです。そこをやめて信仰の仲間と良い付き合いをしていくことが大切であって、そうすればヨセフのように私たちは祝福された生涯を過ごすことができます。最後に5節から、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。6節一緒に朗読します、はい、そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。主は私の助けてです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。金銭を愛することを、金銭を愛する生活をしてはいけません。 今持っているもので満足しなさい。そのように進めています。今持っているもので満足する、今持っているもので満足しないで、もっともっと欲しいな、あれもこれももっと欲しい、いやあの人が持ってるもあれも欲しいな、あの人が持ってるもあれも欲しい、いやもう全部欲しい、そのようにあれもこれももっともっとあれもこれも、そして人が持ってるもの、人のものを貪る、そのような貪欲があらゆる悪の根です。第一テモテの中で、そこ開ける方開きましょうか。6章の方でパウロはこのように若いテモテに書き送っているんですね。第一テモテの6章の9節ですか。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害の多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと書かれています。で、聖書はお金そのものが悪ですとは書いてないです。お金そのもの悪でも何でもないですね。私たちお金は必要で良いことに使えるわけです。ところがお金を愛する心が悪の根になっている。ですから争い事の多くっていうのは大抵もお金が絡んでくるわけです。貪欲の問題が出てくる人の、どんなにお金持ちでも大きなお家に住んで会社を乗り回してブランドの服を着て、またビフテキを食べても、もう他から見たら羨ましいな、もう全てある幸せだろうな、そういう人もいるんでしょうけど、でも、全てを持っていたとしても、もしその人の心がこれでは足りんな、なんか足りんな、もっと何かあれもこれも、もう心が満たされないっていうか、いつも不満っていうか不平っていうか、将来に対してこれだけではちょっと不安だな、だから持っているはずなのに心の中がいつも足りない、不安不満だ、そのような状態であるならば、その人は本当に幸せかっていうと、いつも不安がつきまとっている。でも、別に持っているものはそんな大したことなくっても、普通の生活をしていても、心の状態がもうこれで私は十分だ、満足だ、別に贅沢でもないけれども十分に足りてるし、十分幸せだな、心が満ち足りてるっていうか満足している人であれば、その人は幸せですよね。結局人っていうのは物をたくさん持ってるから幸せ、持ってないからそうでないっていうことではなく、持ち物にはよらないことが分かるわけです。心の状態がそのことで満ちているか、満足しているかしてないか、満たされているか満たされてないか。イエス様はそのことをルカの福音書の中で例えでお話しされますね。ある金持ちの話です。ある金持ちの畑が豊作になるわけですよね。彼はすると心の中で言うわけです。豊作だったのは良かったんですけど、どうしようってから言うわけですよね。作物を蓄えておく場所がない。どうしようかな。そして彼は、そうだ、あの蔵を、倉庫を取り壊してもっと大きいのを建てて、この穀物と財産をそこにしまっておこう、そして自分の魂にこう言おう、さあ私の魂を、安心しなさい、これからもう何年分も私はもういっぱい貯めたから、もう安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神が彼にこう言われるわけです。愚か者、お前の 魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。彼は自分のためにたくさん、もうあり余るほど蓄えた。イエス様が言われたのは、自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですとおっしゃった。どんなにこの地上の富を蓄えたとしても、どんなにそれを持ってたとしても、もし一番大事な永遠の命を持っていなければ、本当の豊かな人とは言えないということ。さて、この手紙の人たち、彼らは迫害によって財産までも奪われたわけです。すべてを彼らは失ってしまうわけです。しかし彼らは信仰があったわけです。主が彼らと共におられたわけです。一番大事なものを彼らは持ってたわけです。イエス・キリストを彼らは心の内に持ってたわけですね。キリストがおられるっていうことは、すべてを持っていることになるわけです。永遠の命を持っているわけです。その一方で、この地上のすべてのものを持っていても、もし一番大事な永遠の命、救いを持っていないのであれば、イエス・キリストを持っていないのであれば、悲惨ですね。なぜなら、この地上のものはすべて一時的なものであって、どんな持ち物もすべて過ぎ去ってしまうわけです。ですから、ここで著者は、このすべてを失った人たちに対して励ますわけですね。今、持っているもので、与えられているもので満足しなさい。どんな迫害にあっても、苦難にあっても、主の言葉はここに書かれている通りに、私はあなたを離れず、あなたを捨てないっていうの。私はあなたを離れず、あなたを捨てない、私の好きな言葉の一つなんですが、どんな状況になっても、全てを失ったとしても、一番大事な主が共におられるのであれば、私たちは安全であるわけです。先ほどの旧約聖書のヨセフは、兄たちの妬みによって彼は穴の中に入れられ、そして不当な仕打ちを受けたわけですが、主が彼を助けてくださったわけですね。そして助けるだけではなくて、素晴らしい地位にまで彼を引き上げてくださったわけです。同じように主はあなたの今の状況をすべて知っておられるわけです。家庭において、職場において、人間関係において、そしてあなたの心の状況も、健康のことも、ありとあらゆる面に主は関心を持っておられて、主は私たちをそこから助け出すことのできる方なんです。そしてすべての必要を満たす方なんです。私たちはそのことを知るならば、私たちは安心するわけです。信仰がないときは、私たちは何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、イエス様がマタイの6章で言われた通りに、そのようなことを私たちは熱心に求めてたわけですが、しかしそれは神を知らない人たちが求めていることなのですと、イエス様はおっしゃったわけで、あなた方の天の父はあなた方にそれらのものが必要であることをご存知です。だから、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらすべてのものは添えて与えられるとおっしゃった。このように神は私たちのすべての必要をご存知で、それを満たしてくださる方なんですね。ですから、どのような困難の中にあっても、私たちは人を恐れることもないし、いろんな状況を恐れることはないって、この6節には書かれている。なぜなら、神はそのことをすべてご存知で、そこから助け出してくださる全知全能のお方であるからですね。その方があなたと共におられるということ。これほど私たちに安心させる保証はないわけです。すべてを知っておられ、すべてを治め、すべての必要を満たす方、この方が私たちと共におられるわけで、ですから私たちはこの方に信頼して歩むことができるわけで、 私たちの信仰生活はそのように祝福されたものですから、ますますこの主に信頼して前進しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたがいつも私たちのすべてをご存知で、今の状況も知っておられて、そして私たちをそこから助けて、助けるだけではなくて、私たちに必要なすべてのものもあなたが備えてくださることを感謝します。どうぞ私たちがいつもそのことを忘れることなく思い起こして、あなたに信頼して歩めるように、主がどうぞ私たちの信仰を励ましてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。